インベストメントブリッジがお届けするイロハニ投資のながら学習。皆様おはようございます。レバレッジ ETF が大好きなインターン生の吉村です。本日12月26日から明日27日にかけて2022年のニュースをアナリストの卵2人で振り返っていきたいというふうに思います。今日は、上半期を森くんと一緒に振り返っていきます。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、ということでもう年末のシーズンで残り2回という配信ですけれども、今日と明日で、2022年のねニュースを振り返っていければなというふうに思うんですけど、
うん、
まあ、まずね上半期、まあ、こう1月から6月までこう、まあ、総括で見ていくと、まあ、まずその為替でいくと、まあ、円相場がまあタイドルで、まあ、40年ぶりの下落幅になって、まあ、上半期だけの下落幅としては、まあ、プラザ合意で、まあ、ドル高が是正される前に経験したぐらいの大きさ。
プラザ合意
ちょっとね、久しぶりの言葉かなと思うんだけど、うん、になってて、で、為替だけじゃなくて、まあ、株式相場としても、本当に米国株も、軒並み、まあ、ナスダックが、まあ、特にだと思うけど、まあ、下落をしていて、で、そんな中で、まあ、ウクライナ侵攻が起こって、原材料価格とか、まあ、資源価格の高騰で、まあ、本当に、40年ぶりぐらいの高インフレになってて、まあ、特にこの日本でも、まあ、なんだろう、低インフレ、低金利に慣れてたこの私たち日本人もちょっと日々の物価の、上昇に驚かされたような上半期だったかなと、
うん、
もう感じたかな。
もうなんか1月とかね、何があったか覚えてないからちょっと楽しみではあるね。早速ちょっといろいろ教えてもらっていいかな。
そうですね、まあ、大体1つの月に、まあ、2つから3つぐらいね、簡単にイベントみたいなのを紹介できたらなと思うんですけど、まあ、1月っていうところでいくと、まあ1つあれですか、ね、イギリスの、まあ、ジョンソンさんがまあ、コロナのロックダウン中にパーティーに参加してたというニュースが、ね、発覚したということで、ちょっと一発目面白いニュースを持ってきたんですけれども、まあまあ、これは2020年かなの5月にロックダウンをイギリスでしたと思うんだけど、まあ、この時に、まあ、その首相官邸の中庭でなんか何か呼んでパーティーをして、なんかお酒の持ち込みも OK だよみたいなメールをなんか送ってたみたいな感覚して、まあ、これが、まあ、これも一つのまあ理由としてね、まあ、明日また話すと思うけど、まあ、7月にまあ、辞任するというようなニュースが、はい、ありましたね。で、まあ、もう一つは、まあ、これはあまり投資っていうわけではないんだけど、トンガで、まあ、噴火が、まあ、あったっていうところで、まあ、日本でも、速報が出たときは、被害は特に心配ないよっていうニュース、話だったんだけど、その後、5時間後ぐらいに、まあ、津波警報があって、まあ、日本でも22万9千人に避難指示が出たっていうところで、まあ、ちょっとあんまり今覚えてる人少ないかもしれないけど、まあ、すごくこれ大規模な噴火だったっていうところで、だいたいトンガから1万キロぐらい離れてるアラスカですら、噴火の爆発音が聞こえたぐらい、本当に大きかった、イベントというか、まあ、本当に災害になってるというところで、まあ、これ自体で何かこう、株式市場が大きく動いたわけでは、まあ、ないんだけれども、まあ、ちょっと皆さんに改めて、その大きさを伝えられればなと思って入れました。はい。
まあ、激動の1年だったよね。まあ、年初からずっと下がってたしね、市場もね。
そうなんね、市場もね。うん。
イギリスもいろいろあったからね。そこら辺も振り返りつつかな。
そうだね、確かにね。で、まあ、それでまあ、いろいろあっては2月に入ってきて、まあ、市場はまあ、1月はまあ、そこまでって感じだったけど、2月にやっぱりロシアがウクライナに、まあ、侵攻したというところで、まあ、これもともとは、まあ、皆さんご存知だと思いますけど、まあ、ウクライナが、まあ、NATO 加盟を、まあ、しようというふうなところで、まあ、ロシアがそれに反発したっていうのが、まあ、一番大きな要因になっているというところ。で、まあ、ロシア自体は、まあ、正当防衛をなぜか主張したりが、すごい強がった主張だなっていうところで、まあ、結局起こったことには変わりないっていうところで、まあ、やっぱりこれによって、すごく、マーケット、特にコモディティ市場は大きな影響があったかなと思ってて、まあ、もちろんね、ロシアって、まあ、原油産国ということで、すごく、原油価格が 本当に1ヶ月で大きく、だいたい80ドル前後で推移してた原油価格も一気に100ドル、あ、1バレルね、超えて、だいたい3月にはもう120ドルぐらいまで大きく上がったよねっていうところと、あとは、まあ、ウクライナって、まあ、小麦がやっぱ有名っていうところで、まあ、ウクライナの国旗もね、青と黄色の横で国旗だと思うんだけど、まあ、上が青空で、下が小麦畑を表してるぐらい、小
麦が、そうなんだ、
そう、ウクライナ有名っていうところで、まあ、小麦価格も、すごく暴騰したというところで、まあ、その後にどんどん日本の、パンとかに、あれだよね、小麦価格の高騰の分が転嫁されてきたっていうところで、やっぱりここが、まあ、今年を見ても一番大きかったニュースなんじゃないかなっていうふうには個人的には感じたかな。
うん、確かにね、なんか山崎パンとかもすごい値上げするの早かったよね、小麦系扱ってる会社は。やっぱりラーメンとか、日清のラーメンとかもすごい早かったし、そこら辺はやっぱきついよねっていうのと、あと、まあ、エクソンとかシェブロンみたいな海外のやっぱオイル企業はすごかったし、伸びが本当に利益も過去最高とかだったし、あと日本でもね、やっぱエネオスとかインペックスとか、コモディティ系の企業はやっぱり強かったよね、前半はすごい。価格が上がればやっぱ利益上がってくるし、価格に反映される、すぐ反映できるからね、なんか普通のサービスとかと違って、やっぱりそういうの、価格反映がすぐできるから、やっぱ、理財は取りやすいっていうのは、まあ、どうしてもあるからこそ、ね、そういうのに乗れた人はすごいんじゃないかなと思うよね。
そうだね、ここのタイミングで、まあ、WTI の先物買ってる人とか、まあ、普通にその原油関係で利益が出るまあ、ガソリン関係の会社とか、まあ、しっかり見てた人は、まあ、しっかりねリターンもらったんじゃないかなというふうに思いますね。で、じゃ次3月になって、ここではやっぱり FOMC がここでゼロ金利政策を、まあ、解除して、まあ、0.25% の、まあ、政策金利の引き上げをしたっていうのが一番大きいニュースだったかなと思うかな。これまでほんとずっと据え置いてきたところで、3月の FOMC で初めて利上げしたというところが、
あ、3月でなんだね、初めて。
うん、そうなんで、ここは3月で、そこからまずちょっと話すけど、まだ5月6月7月でね、こう連続で、あ、5月は 0.5 か、で6月 0.75 という感じで、どんどんそのまま利上げが続いていったっていうところが、まあ、実は3月からだったというところで、まあ、これはアメリカにとってはね、アメリカ株、アメリカの株式市場がすごく大きな打撃になったっていうところはもちろんなんだけど、まあ、これに加えて上海でロックダウンがこの3月にあって、で、これによって結構中国市の経済もだいぶ大きな影響を受けたっていうところで、例えば、まあ、不動産の開発投資とかでいくと、これも2年ぶりのマイナスになって、あとは、まあ、工業生産とかも、マイナスに転じたっていうところで、まあ、各指標がマイナスに転じたに加えて、まあ、もともとマイナスだった、まあ、小売とかの指標も、まあ、さらにマイナス幅が大きくなったっていうところで、まあ、基本的にはマイナスの影響がほとんどあったっていう。まあ、ただこれは6月1日にはね、事実上解除されることにはなるんだけども、まあ、大きく中国とアメリカの市場、経済の、まあ、ちょっと、市場の減速っていうのがちょっと見られたかなっていう風な1ヶ月だったかな。
結構中国のロックダウンってそんなに長かったんだね。6月ってこと3ヶ月ぐらいやってたんだ。じゃあね、ロックダウン。
そうだね、3ヶ月弱ぐらいかな。6月1日までやってたから。うん。
あれだよね、中国のその不動産バブルが弾けるんじゃないかみたいな言われてたもん。ちょうどそれぐらいの頃かな。なんかエバーグランデとかがなんか債務不履行起こしそうだったの、うんうんうん、多分そこら辺だったっけ、確か。それって、もうちょっと前か。
それもうちょっと前じゃないかな。
もうちょっと前か。でもそれがなんか、
そうだね。
割と波及してた時期でもあるのかな。
ああ、そうだね。
でもそこら辺からだよね、うん。中国もアメリカも。なんか割と本格的に下落し始めたみたいなので
。うんうん。ああ、そうだ、確かにね。多分、エヴァーグランディ自体は多分去年の、あ、11月かって言ったら去年の。
あ、去年の11月なんだね。
去年11月っぽいね、多分ね。まあ、それもあってっていう感じかもね、じゃあ。11月、そうだね、11月の7日って書いてある。
ああ、なるほどね。そこら辺からね、まあ、割と崩れかけてたところに、まあ、今回の ロックダウンが入ってみたいなところもやっぱあるのかな。じゃあ
そうだね、あのちょうど去年のその11月からそのエヴァグランデのタイムフリークを買って、その流れもあってやっぱり中国市場のさらなる、ね、経済失速っていうところが、まあ、観測されたところだったんじゃないかな、この特に去年の秋から今年の春にかけて、
うん、
感じかな。で次がじゃあ4月かな。4月は、まあ、特に4月はあんまり大きなニュースは、まあ、個人的にはなかったのかなっていうふうには思うんだけど、まあ一つ挙げるとするなら、まあ、フランスの、まあ、マクロン大統領が再選したということで、まあ、これでまた5年の任期で、2027年まで引き続き、まあ、職務されるというところで、まあ、極右派だったあのルペンさんにね勝ったというところで、まあ、これ自体はあの株式市場はもともとちょっとマクロンさん勝つじゃだろうみたいな、まあ、あれも思惑もあったところで、そこまで大きく反発は、まあ、しなかったけれども、まあ、マクロンさん自体、なんだろう、まあ、EU とは親睦を深めたいみたいな、その普通にあんまりこうなんだろうな、対新新なんていうの、ロシアと仲良くしたいみたいな、ちょっとまあルペンさんそういう考え方もあった人だったから、そういう意味ではそこまでインパクトはまあなかったから、まあある意味まあとりあえず安心だなっていう風に、まあ無事通過したみたいなところが4月はあったかな。あとはまあこれは本当にただ俺が個人的にちょっと気になっただけだけど、あのアメリカの宇宙関連企業でアクシオムスペースっていう会社があって、まあ、ここが民間で初めて ISS への旅行 を提供を開始したっていう、まあ、実は今年の4月で、まあ、これで一人、まあ、4月に出してたその料金体系では一人70億円っていう、まあ、ちょっとすごい金額なんだけど、まあやっとこう民間でも、まあ、日本でもね、まあ、前澤さんとかの話があったかもしれないけど、ちゃんとこう民間でもちゃんとそういう宇宙旅行に行ける環境を整ってきてるっていうのはすごくこうまた俺たちの生活がまあそこまで変わるわけじゃないけど、一つの選択肢として宇宙旅行っていうのをできたのはすごくこう、うん、嬉しいかなっていうふうには思ったかな。
ああなるほどね。なんか宇宙関連系ってやっぱりこうロマンじゃないけどまだやっぱ期待値で変われるような感じになるよね、うんうんうん、なんかこうまだ上場してないけど、例えば、イーロン・マスクさんがやってる、スペース X とか、うんうんうん、あと、ベゾスさんがやってるブルーオリジンとかもそうだし、まあ、日本でも、ね、いくつかその関連企業とか、スペースシャトルとかに使われてる部品作ってる会社もあるし、
うんうんうん、
いろんな人として紹介したのは、例えば、まあ、マイクロ科学みたいな、こう、宇宙空間で水を作る技術みたいなのを実装しようとしてるとか会社とかもやっぱ買われるし、なんかそういうのって結構いっぱいあるから、そういうのを調べてみるのも面白いかもしれない。
確かにね、宇宙関連銘柄ってやっぱりその、まあ、ロケットね作ってる、まあ、三菱重工業、まあ、川崎重工業とあと IHI、まあ、これからで3大、まあ、重工株って言われてると思うから、まあ、この3つは、まあ、飛行機もそうだけどね、まあ、ロケットとか飛行機関係とか外せないし、あとはなんか電子機器、あれ宇宙で使用するその電子機器を作ってる日本航空電子工業っていう会社とか、ちょっとニッチな会社なんだけど、あとは日本宇宙で使うそのプリントの配線板を作る、日本オビ、あ、違う、日本アビオニクスかな、日本アビオニクス
っていう
会社とか、結構この辺は宇宙旅行関連でも宇宙にその行く機会が増えるっていう意味で、一緒に釣られて上がってた銘柄だったりするから、ちょっとこの辺も引き続きウォッチャーしていきたいかなっていうふうには思うね。その今森くんが言ってくれたものに加えていくと、
なるほどね、
うんうんって感じかな。でそうだね、まあそういうことがあって、まあ、5月というところで、まあ、5月になって、まあ、ここに来て、まあ、フィンランドとねスウェーデンが、まあ、NATO の加盟申請をしたというのが結構大きいニュースになってて、まあもともとこのスウェーデンもねフィンランドも、どちらかというとこう、まあ、属さずにこう中立的な、ね、ポジションでEU とロシアに挟まれてきたんだけど、やっぱりこのウクライナ侵攻っていうところで結構その地政学的なリスクも高まってきたから、ちょっと NATO 入ろうかっていう話に になって、まあ、批准自体はまだなんだけど、まあ、来年に批准されるっていうふうに言われて、で、うん、まあ、ここは、まあ、ちょっとトルコとかね、反発してたけど、なんか急に手のひら返して、まあいいっすよみたいな感じになったりして、まあちょっといろいろあったかなっていうふうに思ってて、で、まあこの、まず EU 関係でいくと、また NATO の加盟申請した後に、今度 EU がね、それあってではないけど、まあそれも受けて、ロシア産原油の輸入禁止をね、発表したのが、ちょうど5月の末。で、まあ、もちろん、海上輸送だけだったから、パイプライン輸送は、ハンガリーに対してのちょっとこう、配慮ということで、そこは対象外になってたけど、まあ、でもロシア、ドイツとポーランドもまあパイプライン経由で輸入してるけど、まあ、それはなんか、ドイツもポーランドも、ま、自国として、まあ、ちょっともう、輸入停止をま、検討してるっていうような話だったから、まあ、これがま、事実上、まあ、ロシア産、原油だと9割ぐらいが、まあ、輸入停止されるんじゃないかっていうことがあって、まあ、原油価格が一気に120ドル、1バレルあたり120ドルぐらいまで一気に上昇したっていうところで、やっぱりこの2月にもさっきウクライナ侵攻があったっていう話もあったんだけど、まあ、5月のこういう、まあ、金融の話も出てきて、まあ、やっぱり原油価格のちょうどこのあたりが高止まりというかすごく高くなってた時期で、まあ、ここから徐々にね、下半期にかけて、まあ、落ち着いていくんだけど、まあ、ここが今トップ一番上だったかなっていうふうには思うかな。
うん、なんかサハリンのプロジェクトとかもあったりとかしてさ、うんうん、確かエクソンとかもなんか権益持ってたのかな、確か日本でも、
ね、そうだね、
何社か権益持ってて、それの貸し倒れだっけ、評価損だったか貸し倒れだったかで、そう、引き当て金を計上してもうすごいことになってたみたいなのはやっぱ一時期話題になってたから、商社かな、確か三菱商事とか、
あ、そうだね、東
急とかが確かそう持ってて、それを、評価損を計上してて結構厳しそうだったかなっていうのはあったね、うんうんうん、とか、
ま
あ、
そうだね、うん、
あとはなんかちょっと思い出したけど、当時その戦争が始まった時あたりに、スイフト、その国際銀行間の
金融
を、移動するっていうシステムからロシアを排除するみたいなことをやってたりとかして、うんうん、で、その代わりにロシアは切れてアメリカになんか関税かけまくるみたいなことをお互いに やってて、もうバチバチだったなっていうのはあるね。
いや、そうだね。まさにその、さっきとサハリの話だと、ちょうど、6月のところでちょっと言おうかなと思ってたところなんだけど、サハリン2が、日本だと三井物産と三菱商事が 12.5 と 10% そう、ね、持ってて、で、サハリンは、さっき言ってみたと、伊藤忠と、あと丸紅かなが、うん、まあ、持ってるというところだったんだけど、このまあ6月のちょっとニュースに移動すると、まあ、サハリン2を、新しくロシア政府がなんか申請するロシア企業に無償で引き渡せっていう風に大統領名に署名したっていうニュースがここであって、まあ、もともとシェル自体はね、シェルが2番目に大きく持ってたんだけど、
うん、
シェルはもう2月の時点でそのウクライナ侵攻があった時にもう手を引くっていう風に言ってたから、今回はそんなに影響はなかったんだけど、まあ、三井物産の三菱商事はまあ無償で引き渡せって言われたっていうところで、まあ、ただこのこの後の、まあ、6月以降に、その新設する会社に出資することになったから、まあ、あんまりこう、なんだ、実質的にはそんなに影響はまあない
ん
だけど、
うん、
うん。これはまあサハリン2で、まあ、バンも同じような感じになっていて、まあ、そこまで、大きく影響なかった。まあ、このニュースが出たときは、やっぱりこの商社関連のね、株が、やっぱり、ちょっと危ぶまれたというか、結構下落してたけど、まあもともと資源高でね、だいぶ高くなって株価上がってたから、まあそれもあってこのニュースだとだいぶね、うん、ガッと下がったけど、まあその後は、また、まあその後ろだとね、バフェットがなんか買いましたとかっていうニュースもあったりして、結局買い支えられてたけど、
うん。
うん。まあここはちょっと一つ影響大きかったかなっていう。うん。
まあ、なんか商社に関しては、確か三菱商事とかが、なんだったっけな、利益か売上のどっちかがなんか1兆円。
そうね、売上だったかな。うん。
売上が確か超えるとか、通期で。 ていう見通しとかがあったりだとか、ね、あとはあとなんか丸紅とかは確か海外売上高が 50% ぐらい確かあって、
あ、そう多いよね。
そう、うん、なんかそのやっぱ円安のメリットがやっぱ一番でかいっていうことで、確か商社の中でも割と期待値が高かった、
うん、
バリエーション高かった気がするんだよね。とかあって、まあ、商社は本当今年はすごい良かったけど、今本当ね円が130円ぐらいだから、今後ね落ち目に円が、あのドルがどんどん下がってくるんだとしたら、うん、ね、ちょっとそういう、輸出関連とか円安メリットのある企業の利益圧縮、うんとか、うんうん、為替差益の減少みたいなところはやっぱ気をつけなきゃいけないかなっていうのはあるよね。うん、
だから三菱商事とかもね、純利益が1兆円になる見通しを立てたっていうところで、まあ、これね、総合商社でも初っていうところだから、まあ、今後すごくまあ楽しみだなっていうふうには思ってるかな。まあ、あと、まあ、6月でいくと、あとは FOMC がね、またあって、まあ、ここで初めてまた 0.75 まで利上げをして、これが30年ぶりというふうな水準まで上げて、で、この後に、今だと、そうね、4回合連続で、まあ、利上げをして、まあ、12月の 0.5% で初めて、まあ、利下げ、まあ、利上げ幅の縮小に転じるっていうふうな、まあ、流れになっていくかな。はい、ということで。
6月からなんだね、
う
ん。
そうなんだよね。っていうところかな。まあ、こんな感じで1月から6月もざっとね、説明してきたんですけど、一応こんな感じで。
こんなことあったねっていう。
っていう、そうね。振り返ってきて、まあ皆さんがね、知ってるニュースも多くあったんじゃないかなというふうに思います。はい。
まあ、明日のやつは、まあさらに7月から12月までだから、まあ、もうちょっと、身近というか、
うんうんうん、
覚えてる人が多いんじゃないかなみたいなニュースが多いと思う。
確かにそうだね。ぜひそれも楽しみにしていてください。はい。お話しした内容は情報提供を目的としたものであり、過去の実績、予想、見解、将来の成果を示唆あるいは保証するものではございません。投資のご判断はご自身でしていただくようお願いいたします。